それでは今朝はメッセージに先立ちまして、佐竹由美子さんよりお証しをしていただきます。
おはようございます。佐竹由美子と申します。ご存知の方もいると思いますが、はい。で、証の構成ですが、イエス様をまず信じる前の私というのは日頃になれないので私ですから、2番目にイエス様を信じた時の私、それからイエス様を信じてからの私ということでお話をさせていただきます。お話ではありません、証をさせていただきます。で、私は幼い頃、祖母に連れられてお寺の法話をよく聞きに行っていました。今日はさ、極楽寺、今日は西念寺、今でもよく覚えてるんですけど、まあ幼かったのでほとんど眠ったばかりでしたけど、その中で一つだけ今でも覚えているのは、芥川龍之介の雲の糸を幻灯記で見た時です。幻灯記って皆さんご存知ですか？はい、私ぐらいの方はご存知だと思いますが、まあ今でいう映写機ですね。で、これで見た時に思ったのは、悪いことをしたら地獄に落とされる、だから正しく生きないといけない、悪いことをしてはいけない、これがもう心の中にしっかりとその時点で入りました。で、自分の経験から、その頃まだ幼稚園か小学校の低学年だった娘たちにも何らかの宗教教育を受けさせたいっていう、そういう願いを持っておりました。で、私たち夫も私も北九州市の出身なんですが、夫の父がクリスチャンでした。もう19歳の時に洗礼を受けたということでしたが、夏休みに帰省した時に教会学校のキャンプに誘われたことがありました。で、子供たちを連れて参加しましたが、その時のクリスチャンの方々の他の方を思いやる祈りとか、またクリスチャンの方々の優しさに触れて、キリスト教に好意を持ちました。これはいいぞっていうふうに思っただけですけど、好意を持ちました。で、1970年万博の年も生きてらっしゃる方多いと思うんですが、この年から加古川市立浜の宮中学校に中学校の教師として赴任いたしました。で、その頃の自分は、生徒に、正しいことというか道徳は教えることはできても、なんか心を養うとか目標のある生き方を教えるとか、そういうことができないなっていうふうにして悩んでおりました。で、中学校のその浜宮中学校に私より多分3年だったと思いますが、3年後に転勤された、そこに座っていらっしゃる坂田宮子さんで、この方に他の教師にはないなんか凛としたもの、自分自身を持ってしっかりこう目標を持って生きていらっしゃるなっていう、そういうものを感じておりました。で、自分も彼女のようになりたいなとは思っていたんですが、彼女から大学時代に神様を信じた証なども、同じ2人とも数学の教師でしたので、年齢も一つ違い、私が一つ上ですけど、彼女とも親しくしてもらってましたので、証も聞いていたんですが、まだその頃の私は 神様を信じるっていうことができなかったですね。まあ、お話を聞いて、あ、そういうものなのかな、この人はそういうものを掴んで生きていらっしゃるんだなっていうふうには思っておりました。それからその坂田美也子さんに旧街道の尾上の教会を紹介していただいて、娘たちをまず自分が救われたいという思いまではまだ言ってないんです。子供たちをなんとか正しく育てたいという、そういう思いで教会学校に連れて行くようになりました。でその時に教会に行った時に対応してくださったのが赤星陽子先生で、その頃教会学校の先生をされていて、すごく温かい雰囲気を感じて、それからほぼ一回も休まずに通いました。こうと決めたら突き進むというそういう性格ですから、もう途中ではやめない、いいと思ったらやるという、まあ、そういうところでなんとか進んでまいりました。でそれが、まあ、イエス様を信じる前の自分です。次は2番目、イエス様を信じた時の自分で、初めは教会学校が終わるとすぐに帰宅してたんですね。でも徐々に、まあ、礼拝どうですかとか言われて残るようになって、3年後に洗礼を受ける決心をしました。で神様を信じる決定打となった聖書箇所はルカの福音書 23-34 で、十字架につけられたイエス様が、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと言われたところです。人間だったら、自分だったら絶対に復讐する、もう死ぬまでわめき通して騒ぎ立てると思ったんですね。これは神様しかできないことだと思って、絶対にこれは神様に間違いないというふうに信じました。本当にこの言葉は私にとっては衝撃でした。3番目、イエス様を信じてからの自分はどうなったかというと、まあ、自分で言うのもあれですが、教師として生徒たちを導くはっきりした指針を持てたということです。それから、まあ、洗礼を受けたのが36歳の時で、今まで34年間皆さん計算しましたね。はい、私は今70歳になりましたが、一番支えになった御言葉は第一テサロニケの 5-16-18 のいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、この御言葉を握って歩いてまいりました。で娘たちも中学生の時に2人とも洗礼を受けました。そして次女の秋子は現在横浜堺シャローム福音教会の牧師夫人をしております。2年前にクリスマスコンサートにここに呼んでいただいたリラっていう音楽グループのメンバーとしても神様を賛美して頑張っています。それから難解な夫のこのことなんですが、25年前に肝臓がんの告知を受けて余命2ヶ月と言うんです、医者が。で2ヶ月経って、まあ、私死なないのかな、どうなってるのかなと思ってて、再検査をしてもらったら全部もう治癒されてるっていうか治ってしまってるって言われて、ああこの彼が本当に危篤の時に播磨病院っていう、今はちょっと移転しましたけど尾上にある病院に入院してたんですけど、そこを夜中にこの教会の方がずっとこう祈って 病院を回ってくださって命拾いしたんですが、もう肝臓がんもやっぱり神様の憐れみと、そしてまあ本人の力では絶対ありません。皆さんのお祈りのおかげだと私は今でも思っております。本当に感謝のことですが、病気が治ったのになかなか今この場にいないんですが、洗礼受けてないんですが、実は小さい頃から教会学校行ってたんですね。彼はだから神様のことはすでにもう信じていますので、まあ、今は他のこといろいろやりたいことというかそういうのがあって、そんなことしてたら教会には足を向けられないと多分思っているんだろうと思うんですが、まあ洗礼に導かれる時がきっと来るだろうと私は祈ってその日を待っています。それから洗礼を受けてから教会学校の教師を旧街道で15年ぐらいしました、はい、でその時の生徒さんが今教会を支えるまたリーダーとして頑張っていらっしゃる、成長されているその姿を見るのは本当に嬉しいことです。私の力は本当に微力だったと思うんですが、ちょっと紹介いたしますと、坂原健二先生、それとか原正春先生、もうその他にも何人もの方が今クリスチャンとして成長されていて、私もそういう教師に、まあ、関わることができて、微力ながら少しお手伝いができたかなと思って、そのことを嬉しく思っております。で今は神様に喜ばれる働きは何でもしようと思っています。皆さんいろんなことを私に頼まれますが、はいって言うでしょいいえとは言わないでしょ今の私ね、はい、でどういうことを今教会の活動の中でやっているかというと、宝探し、素晴らしいです、ぜひ参加してください。それから100歳体操にお抹茶クラブか CGN テレビのスタッフにも入れてもらってるし、あとハンナ会のグループリーダーもさせていただいています。その他あんまり回数はないんですが、街道の掃除とか食事当番とか、それから北村系での家庭集会などにも参加させていただいています。でこれらの働きを通して、まあ、自分自身もクリスチャンとして少しでも成長していけたらなというふうに願っていますし、またいろんな交わりの中で、今まで同じ教会にいてもあまり親しくお話もしなかったような方々とも親しくなれて、とても交わりが深まって、その点でも良かったと思い、楽しい毎日です。はい、私の証は以上です。失礼いたしました。
お明かしありがとうございました。それでは今朝メッセージの時に移ります。今朝のメッセージは、喜びは生きる力となる、喜びは生きる力となると題して、小金井主任牧師よりメッセージを取り付いていただきます。それに先立ちまして、聖書朗読をしていただきます。
本日の聖書の箇所は、ガラテヤ人への手紙5章16節から24節です。新約聖書ガラテヤ人への手紙5章16節から24節です。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、 あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。
皆さんおはようございます。爽やかな、この心地の良い風が吹く季節になりました。朝もだいぶ日の出が遅くなりまして、早朝始まる頃にはですね、まだこう日が昇ってくるような日の出がだいぶ遅くなったな、季節が巡ってるなということを感じながら、今朝も早朝礼拝を皆さんと共に、捧げました。先ほど佐竹さんが証をしてくださいました。長い信仰生活の中にあって、本当にいろんなところを、通られながら、でも輝いていらっしゃいましたよね。本当にこの喜びがあふれてくる、その内側にはこのイエス様がおられるんだなということを本当に思いながらお証を聞かせていただきました。実り豊かな人生を送るシリーズ、今日は第4番目ですけれども、今朝開きましたこのガラテヤ書の5章16節から、9つの御霊の実というのが出てきます。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、これはイエス・キリストを信じて新しく生まれた人の内側に実る実です。新しく生まれた人は必ず御霊の実をならせていきます。なぜならその人のうちにはですね、清い御霊が住んでいるからです。パウロはこれを、この手紙を書きました。パウロは古い人、この自分の内側に持っている性質、それに戦いながらですね、何とかしてそれに打ち勝ちたい、そういう中で、戦って、そしてイエス・キリストに出会った人です。肉による行い、そしてこの肉の身について語りました。私は、16節、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白だって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のもの、私たちはそのようなこのところに流れやすいものですけれども、けれどもイエス・キリストを信じたその人の内側に住む御霊はこれと相反するというんですね。そしてその相反する、相入れない御霊が私たちを導くときに、また私たちがその中に生きるときに、この 9つの豊かな実を実らせるというんです。御霊の実は私たち、神様が私たちを通してですね、ご自身を実現されていく、ご自身の素晴らしさを再現されていくものでもあります。全能の神様ご自身のこのご性質がですね、豊かにこの溢れるようにですね、私たちの内側に愛の実が、喜びの実が、そして平安の実が、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性、それらの実がですね、この肉の古いところに生きようとする私たちと相入れない御霊が生きて私たちのうちに働いて、その実を実らせてくださると言うんです。そしてこの実りを実らせるものこそが豊かな人生を生きるものというふうにも、まあ、言えるだろうと思います。実を結ぶというのは、この自分の思いが向くまま、気の向くまま放っておいても勝手に実るものではないということがここからわかります。受け身ではない、御霊のこの細き御声、神様の細き御声を聞きながら、その御霊に導かれるなら、私たちは積極的に、また能動的に神の側を選び取っていく、そのような選択の中にですね、この実りが少しずつ少しずつ実ってゆきます。まあ、この御霊の実は筆頭が愛となっています。この愛によって他の実が、まあ、連なっているというふうにも見ることができます。そして今日は、まあ、喜びについて、特別に、取り上げて見ていきたいと思いますが、皆さん喜びという言葉を聖書の中で探すならば、どの御言葉が真っ先に、思い浮かぶでしょうか。聖書はいろんなところで喜びについて語っています。まあ、先ほどお証しの中にもありましたけれども、私は信じてからこの御言葉を握ってずっと今日まで来ていますという、あの第一テサロニケ5章の言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。まあ、この御言葉がですね、大好きだという人は、まあ、多くいらっしゃるだろうと思います。聖書の中には何度となく喜びということについて取り上げられています。まあ、それをですね、注意深く読んでみると、喜びというのはこの幸福に感じる、幸福感を覚える、それとイコールではないということが分かってきます。幸福に感じるかどうかが喜びにつながっているのではないということ、幸福に感じるかそうでないかということは状況に左右されます。私たちは幸福に感じるときもあるし、自分が不幸に感じるときもあります。それは私たちがどういう状況に置かれているかということで、幸福感があるかないか、その幸福感というのは状況によって変わりますけれども、喜びというのは試練の真っ只中であっても、そしてもう幸福感というものが全く消えてしまうような中にあっても、喜びというのは見出すことができる。むしろその試練や、または大変な悲しみや、そのような中にあって喜びというものがですね、困難な状況に立ち向かう力ともなるんだということ、注意深く聖書を読んでいくと、そのことが教えられてきます。神様のこの御霊を宿す者にとっての喜びというものは、喜びはですね、どんな時にこの結実となって私たちのうちに実っていくだろうか、それは私たち神様信じたらですね、すぐに喜びの実がなるというものではありません。私たちはその神の言葉を知らない中で生きてきて、 そして喜びというものがどういうものかも分からずに、それは肉の行いの中で私たちは生きてきたもの。でも救われてイエス様を信じて、この神の御霊が私たちのうちに住んでから実らせていく実りの中にある喜びという実り、それはどのようにしてこの実っていくのかということを今朝ご一緒に見てまいりたいと思うんです。第一番目は悔い改めから生まれる喜び。悔い改めから生まれる喜びです。旧約聖書のネヘミヤというネヘミヤ記にこういう言葉があります。主を喜ぶことはあなた方の力だからだと。アウトラインにありますので一緒に読みたいと思います。ネヘミヤの8章10節、はい、主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。神様を喜ぶこと、それこそがあなた方の力ですと言うんですね。じゃあこのネヘミヤがこの言葉を語った時の状況はどういう状況、どんな時にこの言葉が語られたか、皆さん帰った時にですね、ネヘミヤ記8章をゆっくり開いてその前後読んでみてください。どういう状況で語られたか、まあ、今朝少しここでですね、かいつまんでお話ししたいと思うんですが、イスラエルの民は繁栄しました。ダビデ・ソロモンの時、そしてその後ですね、大体衰退の一途をたどっていきました。神様に対する背信によってとうとう国は分裂し滅亡に向かっていきます。そしてバビロン捕囚がありました。南ユダ王国はバビロンに捕囚されていった70年間、当時アッシリア帝国、バビロン帝国、その後ペルシャ帝国、そしてしばらくするとギリシャ、ローマと、このイエス様の時代までこうつながっていくんですが、あの小アジア地帯はですね、いろんな国々が、強国が立っては衰退し、また立て上げられては衰退しを繰り返しました。そのバビロンが一番その力強く帝国を築いた時にイスラエルは滅ぼされてしまいます。国がなくなってしまう。その次にこの台頭したペルシャ帝国がバビロンを滅ぼすことによって、バビロン捕囚にあっていた民はですね、それから解放されます。70年経って自分たちがかつてですね、神を礼拝していたあのエルサレムに戻って、そして、その土地に帰った時、彼らが目にしたのは荒廃した、かつてみやびやかなソロモンの善を尽くした神殿が焼き払われて荒廃した神殿、そして打ち壊された城壁でした。焼け野原のような、自分たちにとって最も大切な礼拝を捧げるべき場所、その神を礼拝する場所が荒廃していた。まるでですね、それは自分たちの状態を言い表すかのような、その神殿に自分の人生、自分たちのこの歴史を重ねるかのような姿でした。民はこのバビロンから3回に分けて帰還するんですね。その年数は約100年近くありました。第1期、第2期、第3期。その中で、あの廃れた城壁を、また廃れた神殿を再建しようとして、この総督ネヘミヤが立って、そして彼らと一緒に帰還して、この神殿をですね、城壁を再建していきます。その中で、城壁を再建するというのはですね、財産も全部失った貧しくなった民にとって、郷里には帰りました、母国には帰りましたけれども、何も持っていない民にとってはですね、貧しさの中で城壁を再建するということは簡単なことではなかったんです。強いられることがありました。敵側からの攻撃、また内側からのこの内部の荒廃、崩れ去っていく仲間割れ、そのような中でですね、城壁を再建していきます。大変な作業の中で民はですね、その荒廃した神殿を建て上げながら、またバビロンに捕囚されながら、またその手前のこの国が滅ぼされる前のその長い時間、 自分たちが神の民であるというアイデンティティを失っていっていたんです。私たちも毎週のように礼拝に集ってきますが、どうでしょうか。聖書を読まなくなり、祈らなくなり、礼拝に集わなくなり、神様おられることは知ってるけれども、まるで違ったような生活、神の言葉から離れていくときに、私たちの内側もまた荒廃していくようなことがあります。この長い間神様の言葉を聞くことなく、交わることなく、礼拝を捧げることなかった民はですね、この時祭司エズラが民全体を集めてですね、作業の手を止めて神の言葉を朗読するんです。その朗読された神の言葉を聞いてですね、長い間忘れていた神の言葉に触れられて、彼らはその言葉を聞きながら、自分たちのかつての身勝手な振る舞いを思い起こします。ああ、私たちはいるべき場所から、良いお方から長い間離れてしまっていたんだな。だから国が滅んでしまい、今このような状況にあるんだなと。神の言葉が祭司エズラによって語られて、心を痛めてですね、悲しんで嘆いてこの言葉を聞きました。覆われていた思いがですね、この光が差し込むようにして、新鮮なフレッシュな命があふれるようなこの瞬間でした。神の言葉に自分たちが照らし出されて、それに惨めさを覚えて、自分がしたことに対してのやるせなさを感じながら、いろんな思いがですね、交錯しながら、民は泣きました。ネヘミヤ記にそう書いています。しかしそれは悲しみや後悔の涙ではなく、悔い改めの涙でした。まあ、私たちは何かがあったら反省します。でも反省っていうのはある意味自問自答のところがありますね。自分で自分を顧みる。けれども悔い改めというのは、神の前に自らの姿が照らされるとき初めて起こってくることです。絶対なるお方がおられて、確かなる基準なる方がおられて、そこから自分が照らされるときに初めて起こってくることが悔い改めです。民はですね、この神の言葉に照らされて悔い改めました。そしてその後、民の内側に起こったことは喜びだったんです。長い間背負っていた自責の念、長い間この自分にまとわりついていたさまざまな苦しみ、それらを全部ですね、神様の前に告白して、その告白したお方が許しを持って私たちを許してくれる、そのことがですね語られた時に、民は神の前で悔い改めて、そして悔い改めたところに喜びがあふれました。第二コリントの7章10節このように書いています。これはパウロが語った言葉ですが、コリントの手紙に宛てた手紙ですが、こうあります。コリントにもですね、同じような状況があったんでしょう。パウロはこう書き送りました。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。今は喜んでいますと始まります。それはあなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。神の御心に沿ったその悲しみは、悔いない、救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。神の御心に沿った悲しみ、私たちは失敗します、後悔します、けれどもそれで終わらない。 そのことを丸ごと抱えて許してくださるお方の前に行って、すべてを告白して許してもらうことができる。反省はそういうことないですね。反省っていうのはそれもその荷も負って生きていかなければならないものです。荷を下ろすことができない。けれども悔い改めは神の前に負っていた荷を下ろすことができます。そしてそこから生まれるのは喜び。このネヘミヤ記8章でエズラ、祭司エズラがこの言葉を語ったその日というのは大食材ヨムキプールという日。これはイスラエルの民にとっては大切な祭りの時でした。このヨムキプール、贖いの日ですが、このヨムというのは日の出から日没まで、キプールというのは贖いという意味があります。これはですね、モーセの時にいただいた律法から始まっていました。神様と民との契約の中でですね、年に一度、年が明けてから10日後、それがヨムキプール。イスラエルの暦はですね、ユダヤ暦が使われています。ですからこのユダヤのですね、イスラエルのカレンダーを見るとイスラエルの新年は9月、今年は9月の10日でした、9日でした。そこから10日後、ですからつい最近ですね、イスラエルではこの、ヨムキプールという祭りが、祝われたわけです。エズラはですね、この大食材の日、ヨムキプールの日にこの言葉を読みました。これはどういう日だったかというと、年に一度大祭司がこの神殿の至聖所に入って、そして生贄を捧げるという日だったんです。2頭のヤギを、1頭はその神殿で生贄として罪の贖いとして捧げる、もう1頭は全ての民の罪を負ったヤギがですね、荒野に放たれる、そのようなこの日だったわけです。それによって民は自分の罪が贖われた。罪から来る報酬は死ですが、その死を担ってくれた、悔い改めて許された。それを祝う日がこのヨムキプールだったんですね。ですから、エズラ語った言葉によって民はこの大食材の日にですね、自分の罪を許してくださる方がいるということ、もう忘れかけていたこと、そしてそれは祝いの日だということ、もう一度思い起こされて祝うんです。ヘブル書の9章7節にはそのことが関連した言葉が出てきています。アウトラインにも載せて、アウトラインには載せていないでしょうかね。第二の幕屋には大祭司だけが年に一度入ります。その時血を携えずに入るようなことはありません。その血は自分のために、また民が知らずに犯した罪のために捧げるものです、とヘブル書9章7節。これはですね、やがてやって来られるイエス様があの十字架で罪の身代わりになって死んでくださった、それゆえに私たちは罰を受けない、贖われた、許された、そのようなイエス・キリストの十字架とその贖いの、ひな形でもあったわけです。この時総督のネヘミヤはですね、これを語られて民がその涙しながら悔い改めて、そのような状況の中で語られた言葉でした。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。その前にはですね、こう書いているんです。上等な肉を食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった者にはご馳走を送ってやりなさい。今日私たちのために聖別された日である。悲しんではならない。主を喜ぶことはあなた方の力だからだと。悔い改める、そのような悔い改めなければならないことを見て、私たちは自分自身を責めるし嘆くし、なぜ同じことを繰り返してしまうんだろうか。しかしその悔い改めの先にはですね、荷を下ろした、この罪は許された、 贖ってくださった方がいた。それを喜ぶ。神様にある喜びというのは目に見えるものに左右されない、永遠に与えられているこの魂の喜びです。神様にある喜びは不動であって、幸福感があるかないかで得られるものではなく、その許された喜び、そのようなものを与えてくださいます。皆さんはですね、自分が許された悔い改めて流した涙あるでしょうか。神様の前に悔い改めてですね、流した涙、許されたということを受け取るときに、私たちの内側には喜びが実っていきます。私たちの内側にあるこの古い様々な、それと相反する性質、先ほど読みましたけれども、肉の行い、それらと相入れない御霊がですね、私たちをこの喜びの実りがなるように、いつも私たちの内側に住んで、そのことを照らし出してくださいます。第2番目は試練の中での喜びです。試練の中での喜び、ある人は苦しみを抱えて教会に来られるようになった、来るようになった人もいます。先ほどの証しに、ご主人イサムさんのことが話されていました。病気治ったけど、教会には今来ていないと、いろんな方がいらっしゃいます。苦しみ抱えて教会に来て、神様信じたらこの問題解決するだろう、ここから解放されるでしょうと思ってきたけれども、そうならなかった、そのようなことにですね、納得がいかないと言って離れていく人もいらっしゃいます。確かに神様は困難を取り除いてくださる方でありますけれども、いつもそうであるわけではありません。むしろですね、信じたから苦しみや問題がなくなったというのではなく、苦しみや問題があるけれど、そこに感謝や喜びを持つことができるものとし、ものとなるように私たちを養ってくださるお方です。喜びというのは心の態度というふうにも言えると思うんですね。状況に左右されない心の在り方、そして喜びは問題があるにもかかわらず人生を楽しんでいく心の姿勢でもあります。それはですね、いつも自分自身が選び取るところから生まれます。御霊に導かれていくときに律法はいらないと先ほど書いていました。御霊に導かれていくときに、この御霊の実がなっていくんですと。この御霊は肉のさまざまな思いとは相入れない。ですからこの相入れない、私たちは御霊に導かれて選び取っていくところにこの実りをならせていくんだということを教えられていきます。状況にかかわらず、困難があっても試練があっても、私たちは喜ぶというところを選び取っていくことができるようになっていきます。それは御霊が私たちをそのように導いてくださるからです。喜ぶということを意識的に選び取っていくならば、私たちの人生はどんなに実りが豊かなものになるでしょうか。パウロはですね、ローマの5章でこのように手紙に書き送っています。患難さえも喜んでいる、自虐的にですね言ってるわけではないんです。また無理やり言ってるわけじゃないんです。心からの言葉です。 私は困難さえも喜んでいる。なぜならこの困難の背後に神の御手がある、神様の目的、神様のご意志があるということを知っているから。まあ、それが何であるかということは自分には告げられていないけれど、どんなことにおいてもその背後には神の手があるんだということを私は知っている。そしてこのお方は良いお方である。クリスチャンが否定的な状況の中にあって前向きでおられるのは、神様が目的を持って状況を、この状況を許しておられるんだなぁということが分かるからです。それを知っているからです。あるいはそれを信じているからです。私には分からない。なぜこの状況は、このような状況が許されているのか分かりません。でも、ここには神のご意志があり、神の手があり、神様がこれを許しておられるんだな。困難さえも喜んでいる。この言葉はですね、こう続くんですね。それは困難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからですと続きます。私たちが遭遇していく試練あるいは困難というものは価値があるんだということです。それは無意味に起こったことではないということです。そのような理解はですね、とても大切ですが、それはですね、自動的にそう思えるものでもありません。すぐにですね、困難を、まあ、ここ神様がおられるから大丈夫、なかなかそんなふうにはですね、思えない。ことの次第が大きければ、辛い経験をしたとしても、それが必ずしも私たちを良いものに作り変えるとは限りません。その人の品性に何かの良い影響を与えることなくですね、逆に苦々しい思いにとらわれて、ますます怒りを募らせていくことだってあり得るわけです。なんで神様こんなことを私にするんですか。まあ、そんなんだったらもう私はあなたを信じませんと。そのようなことでもあり得ます。自分自身の選び取り方。御霊はいつもですね、私たちを良き実りに、実らせることのところに私たちを導こうとしておられます。私たちの内側に御霊に導かれていく時とそうでない時の生み出されるものは違ってきます。ではそのような状況の中で何を選択するのか、選び取っていくのか、それは喜ぶことです。主を喜ぶことはあなた方の力ですと。問題のただ中にあって喜ぶということを学び取っていくときに、神様はその問題を良いことのために用いてくださいます。皆さんよくご存知の星野富弘さん、あの方は大学卒業して中学校の先生になりました。まあ、勤めてまだ3年、これからという時、その事故でですね、脊椎を損傷して、体が動かなくなった。誰がそんなことを望んだんでしょうか。苦しい大変な時期があった。そして生きていてもしょうがないと思うような、まだ25歳ぐらいだったと思います。そのような中で生きた富弘さんがですね、今どうなっておられるか、 日本にとどまらず世界に出て行って人々を励ます存在に、そして自分の人生に介入してくださったイエス・キリストがどんなに素晴らしい方であるかということを動かない体を持ってですね、証ししておられます。何か起こった問題自体に意味付けというものをすることはできませんけれども、神様はその問題困難の先にですね、良いことを備えてくださっている。それを信じてそこに立つことが私たちはできるものと、導かれるものとされているということです。試練の中で実ってゆく喜びの実があるんですね。第3番目、主に仕える喜び、主に仕えるということは、皆さん教会においてもいろんな人がいろんな形で仕えてくださっています。教会にいるとですね、いろんな人がやってこられて、そして、掃除したりいろんなことを、してくださっています。いろんな形で仕えておられるその方の、姿を見たり、あるいは聞いたり耳にします。尾上聖愛教会の皆さんはですね、本当によく仕えておられるな、仕えているなということをいつも思います。そしてそれに本当に神様ですね、いつも感謝します。そう思える一つのことはですね、強いられていないという、喜んで仕えているから、喜び持ってですねそれをされていることが伝わってくるんですね。素晴らしいなと思いながら、いつもその姿に私自身がですね励まされます、また教えられます。イエス様は神にも人にも仕えました。主に仕えるというと、私たちはともすれば伝道すること、また教会のさまざまな奉仕、それだけというふうにくくってしまうことがあるかもしれませんが、イエス様自身を見て学ぶならば、イエス様は天のお父様だけに仕えたのではなくて、その他の関係のない人は全く無視したのではなくてですね、天のお父様に仕える、主に仕えることは同時に人々に仕えることだと、その身をもって私たちに教えてくれています。これはですね、この関係は切り離せない間柄です。イエス様言われました。人の子が来たのも仕えられるためではなくて、かえって仕えるためである。主に仕えるというのは、この教会の中だけの働きではなくてですね、広い意味で捉えるならば、教会に来たことのない家族や友達、地域の人たちに私たちが心を沿わせてですね、仕えることも主に仕えることに含まれるだろうと、そう思います。主に仕えるということは、体が動くときだけではありません。富弘さんのように寝たきりになっても仕えることができるんですね。役割があることは生きる意味にもつながります。先週はですね、敬老礼拝を共に御言葉開いて捧げました。どんなに年を重ねても神様にある役割がある、使えることがある、それは生きる意味にもつながっていきます。教会でもですね、いろんな働きがあります。礼拝の中でも司会や総額 PA、 あるいはですねジョイキッズの働きもありますし、平日はすくすく子育て広場や百歳体操や、そのようないろんな働きがあります。人の目につくものもあれば、そうでないものもあります。掃除、食事当番、また週報や月間予定や、皆さんの手元に配布される配布物は、 誰かがそれをしてくれているから、それが皆さんの手元に届くわけです。休んだ時に封筒で修法やするようなものが送られてくる、それも誰かがしてくれているわけです。しかしですね、その主に仕えることも継続するということは、まあ、簡単なことではないだろうと思います。若い頃からですね、ずっと教会学校に仕えていた先生が白髪頭になるまで何十年も教会の働きを、教会学校の働きを続けている先生には、まあ、頭が下がります。途中で辞めたい時期もあったでしょう。自分の仕事が大変だったり、あるいは子育てが大変だったり、家のことがいろいろあったり、でもですね、何十年というスパンの中で継続して使えた、使えられたということにおいては本当に頭が下がります。喜んでね、できるときは苦労はないんですね。喜んでできるときは苦労があったとしても、それを苦労と感じない、喜んでがいますから。けれどもやりがいを持ってやっていた楽しいことでもですね、ひとたび喜びというものがなくなって、喜んで使えることができなくなる時がやってきます。誰しもだんだん負担に感じるようになったり、いろんなことが忙しくなって時間的なゆとりがなくなったり、あるいは他にやりたいこと、もっと自分が楽しめること、そこに時間を割きたい、エネルギー割きたいと思ったりですね、まあ、私自身もそのようなことを経て今があります。そのようなところに、陥ったことが、まあ、何度もありました。そしてそのようなところを通りながらですね、今があります。そして振り返れば、その都度その都度その現場で喜びというものを返してもらって、新たにこの使えてきたなということ、使えさせていただいたなということを実感します。開拓間もない小さな教会で育ちました。何でもすることはありました。まあ、私はそこで鍛えられたなと今思います。働きを継続していくことの難しさ、仕事もしていましたから、それで日曜日朝早く行くわけですね。夜遅くまで行って、また次の日から仕事。まあそこまでハードに働かないにしてもですね、継続していくことの難しさ、また自分自身のうちにこう不平あるいは不満、そのようなものを抱えながら、葛藤を抱えながら使えるということの難しさ、しんどさ、そして神様に誠実に仕えるということの大切さ、何度も何度もですね、この器を陶器師の手で練られる土のようにですね、何度も何度も練られながら、その場その場を乗り越えてきたように思います。そしてその場でこう学んで、学ばせてもらったなと。10代の終わり頃から教会学校でね、ご奉仕させていただきました。私にとっては大切なやりがいのある働きでした。いろんな家庭環境の子がですね、クリスチャンホームの子はほとんどいなかったんです。いろんな家庭環境の子が教会にやってくる、暗い顔つきした子、なかなか自分の家のことは子供たちは言わないんですね。お父さんお母さん大好きだから。でもですね、何か心に抱えているそういう子も何人もいました。そういう子供たちがイエス様のお話を聞いて、見る見るうちに目が輝いてですね、自分が生まれてきた意味、そしてイエス様という神様がおられて自分のことを大切に思っておられるということを聞いて、この顔つきが変わっていく。そして祈りの中にですね、本当にイエス様を信じたいという祈りが生まれていく、そのような現場に何度も立ち会わせていただきながら、やりがいというもの、そしてその尊さというものを身に染みていました。けれどですね、一方 一週間かけて祈って資格教材を作ってですね、時間を捻出して資格教材作ってお話の準備をしたけれども、その週は誰も来なかった、まあ、そんなこともですねしばしばありました。少ない人数で奉仕を分担します。自分も仕事がある、朝早く出て行って夜遅く帰ってくる、余裕があるわけでもない、時間を捻出して準備しても結果を見れない、報われないというこの徒労感というものに襲われる。するとですね、次第にこの使える喜びというのは遠ざかっていきました。現実だけが大きくなってですね、心の中でつぶやきながら働くことはしんどい、これは全てにおいてそうだと思います。仕事においても、家事においても、何においても、心の中につぶやきがありながら使えるということはしんどいことです。そこから離れたい、神様助けてください、まあ、そのように何度となく祈りました。詩編の51編12節、これはダビデが告白した詩編です、一緒に読みたいと思います。詩編51編の12節、はい、あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。あなたの救いの喜びを返し、どうでしょうか皆さん、救われた時、危機としてイエス様のことを伝え、また危機としてあれもこれもさせていただきたいと、まあそのように救われた者の喜びというもの、それを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。私はこの言葉をですね、よく祈ります。喜んで仕える霊が私を支えますように。今までたどってきたイエス様との共の歩みの中で、どんなに神様が良いことをしてくださったか、その喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を今日も支えますように。この言葉を告白したダビデはですね、この詩編は神の人であったダビデが大きな罪を犯した、悔い改めた時に歌った歌です。人妻であるバテシェバに手をつけて、そして、自分自身がですね、大きな罪を犯しました。その前に神様の前に悔いてですね、告白して、ダビデはこの歌を歌ったんです。この少し前の10節11節にはこう言っているんです。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。私たちが神様に救われたその目的は、神に仕える、神を礼拝するものとなったということです。この喜びを忘れたクリスチャンの生涯には喜びは訪れません。仕える喜び、これが神の子供とされた者の喜びです。新教大学聖書はこの喜んで仕える霊という、この喜んで仕える霊という言葉をですね、自由の霊と訳しています。自由の霊、本当の自由というのは、自ら自分自身が主体的に、強いられてではなくて主体的に神様に仕えるところから生まれてきます。御霊に導かれていくときに、私たちはですね、この喜びの実りを実らせていきます。相反する性質を許されていますが、まだ宿していますけれど、御霊に導かれていくならば、私たちはこの実りを、悔い改めによる、あるいは困難の中にあっても、そして主に仕えながら、この喜びというもの、 幸福であるかないかに関わらず、そのような状況にあるかないかに関わらず、私たちは喜びの実を実らせていきます。助け主なる聖霊はですね、いつも私たちを照らして喜びの実を結ぶものになるようにガイドしてくれています。その助けと導きをいただきながら、いろいろな局面を通されます。生きているということはそういうことだろうと思いますが、いろいろな局面に接しながらも、この喜びの実というものを豊かに実らせるものとをさせていただきたいと願います。御言葉に応答して、しばらく主の御前にそれぞれで祈りを捧げましょう。天のお父様、あなたが豊かな聖霊を注ぎ、この場にいらっしゃるお一人お一人のうちに、御霊の実を結ばせる、その御霊を与えてくださっているということを、御言葉を通してお語りくださったことを感謝いたします。皆それぞれの事柄を抱えながら歩んでいますけれども、その中にあって晴れ渡った空を見るかのように、いつも突き抜けたあなたに向かうその信仰によって、私たちが喜びの実を、喜びというものをあなたが与えてくださった、その喜びをいつも胸にすることができるように導き助けてください。主を喜ぶことはあなた方の力であると、悔い改めに導かれるときに、私たちが荷を下ろす場所がある、私たちのその罪を身代わりに十字架にかかり贖って完全に許してくださったお方の出会いがあります。罪許された時の喜び、困難の中にあっても喜びを見出す道のり、主に仕える時にいただく喜び、さまざまなところにおいて私たちがあなたを仰ぎ見て実り豊かな人生を過ごすことができるように、お一人お一人をお支えください。また打ち勝つ力をあなたがお備えくださって、信仰によって立っていくことができるようにお支えください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。新聖歌の254番。